おはようございます。アンディです。イノベーションアナリストの独り言道すがら。例年ね、しょっちゅう海外行ってヨーロッパ、アジア、日本ってこうぐるぐる行ったり来たりっていうのをずっとやり続けてね、半分ぐらい海外、半分ぐらい日本みたいな生活してたんですけど、ちょっと今年はね、赤ちゃん生まれたっていうのもあってね、なかなか家をこう長期間開けにくいっていう状況がある中で仕事をしてるというような、なんかね、そんなところが、そんな環境があるので、ちょっとなかなか海外も行きにくいところはあるんですけど、とはいえまた今度9月かなね、行く予定になってまして、IAA モビリティじゃない、 IAA トランスポーテーションか、毎年ね、ミュンヘンモーターショーを開催しているその IAA という団体ね、 IAA モビリティですよね。で、まあだから大元はそのあれかな、だからドイツの自動車工業会みたいな形ですよね。で、そこがやってる一般のその乗用車のショーが IAA モビリティ、ミュンヘンモーターショーってやつで、で、そこの商用車のショーね、バストラックのやつ、それが IAA トランスポーテーションっていうのがあるんですけど、これ1年ごとでね、こう変わってぐるぐるって感じなんですよね。だからね、モビリティは2年ごとだし、トランスポーテーションも2年ごとで交互に来るっていう感じなんですけど、で、そのトランスポーテーションの方で、ね、お誘いをいただいて、今年も来るってことを言われてるので、なんでそれね、ぜひ行こうということで、行こうと思ってるんですけど、でね、そんなやりとりをちょっと昨日ね、ドイツの現地の方とやりとりをしてなんていうのをやっていたところですね。やっぱりね、IAA トランスポーテーション、面白いんですよね。自動運転の最前線っていうのが見れるよっていうのが、まずやっぱり最高に面白い。バス、トラック、どうやって自動で動かすかって話ね。そこが面白いなっていうのと、あとはやっぱりね、商用車ならではの事情で、どこまで電気でやるのか、どこまで、いや、電池で走らせられるのか。でも、一定のとこ超えると電池の重さが増えちゃって逆に効率悪くなるぞっていう、そこをどう見るかみたいな話とか、ね、じゃあ次世代の e フュールで走ったらいいのかっていう話もそうだけれども、でもそれだとエンジンの熱効率の上限というところを超えられないから、燃料電池、水素で走らせた方がいいぞ。でも水素のコストが下がりきんないとなかなか現実的じゃないよね。ってことは、水素の直接燃焼のエンジンで走るなんていうのは、だいぶ燃費も悪そうだし、コストも高そうだよねとかね。なんかいろいろなその辺の議論の最先端が見れる面白さっていうのがある。あともう一個は、これは商用車独特のお話で、商用車って、TCO っていうですね、トータルコストボーナーシップっていう考え方なんですよね。要するに乗用車は、その個人の所有欲とか、自己顕示欲とか、ね、モテたいとか、なんかね、そういういろいろな、ね、夢を乗せて走るわけですけど、でも、商用車って、実際もうなんていうか、減価償却で走るんですよね。その所有している期間、どれだけ動かし続けてお金を取り戻せるかっていう考え方になるわけですよ。ってことは、とにかく効率重視だし、とにかく止まらないで動かし続けるっていうところの観点が入ってくるので、その辺がね、非常に面白いと。だから電池にしても妙にバカでかいものを乗せるよりかは、もう短時間で効率的に充電できるような仕組みを作った方がいいよねとか、もうどうせここで一定期間止まるんだから、じゃあそこでパッて充電できるような仕組みを作っちゃえば、小さく軽い電池でもいけるじゃないかとかね、なんかいろいろな発想が試されて面白いところがあるので、その辺をね、なんか見てくるっていうのもまた商用車のショーならではの面白さですよね。だから前回2年前もね、結構新しい取り組みが出てきて面白かったですよね。なんかトレーラーってあるじゃないですか。ね、トレーラーヘッドがついてて、そんで後ろにね、牽引のトレーラーがついてて、で、そこにね、コンテナとかが乗ってる、引っ張るやつね。で、あれの後ろの方の引っ張られていく方、あそこって何も駆動力ついてないわけですけど、あっち側に電池をつけて、で、あそこにもモーターをつけて、っていうのを作ってしまえば、そうすると、そのエンジンで走り、ですね、ディーゼルで走ってるトレーラーヘッドをハイブリッド化できると。 トレーラーヘッド自体はディーゼルトラックなんだけれども、後ろから電力で後押しするって、アシストをするトレーラーになれるよっていうのをやってるんですよね。で、そのトレーラーヘッドとそのトレーラー部分がつながるキングピンっていうね、あのところでつながってますけど、あのカチャコンってはめるとこね、あのトミカとかでも同じ方式ですよね。あのカチャコンって連結してるところに、あそこにセンサーつけてあげて、どのぐらいの今力がかかって引っ張られてるのとかっていうところに合わせてアシストするっていうですね、なんかね、そんなね仕組みをやっているっていうのがねあったりとかして、すごく面白い、ありましたね。なんかね、そんな感じでね、なかなか見れないテクノロジーが見れるっていうね、非常に面白いショーなので、はい、9月ぜひ行ってこようかなと思いますね。で、最近ちょっとドイツばっかり行って他の国々の状況あんま見に行けてないので、なんか行ってこようかなというところはありますね。あとね、トルコに行きたいんだよね。ちょっとね、トルコがね自動車産業熱いんですよ。そこちょっと見ていきたいなってなりますね。お、BYD いるじゃん。目の前いますね。白いのね。対向車線の信号待ちしてますね。BYD 結構横浜最近見るんだよな。やっぱ乗り始めてる人いるんだよな。うん、普通にかっこいいよね。うん。うん。いやでもほんとね、なんか中国製の車っていうのが当たり前っていう社会が来そうな気もするよね。なんかだってみんなさ、 iPhone でも Android でもさ、 Mac でもさ、中国製だよっていうの誰も気にしてないでしょ。自動車もその世界に来るんだろうなって気がしますよね。なんか日産とかね、あのトヨタとかね、国産車の中国で作ってるやつのあの品質の高さとかさ、ねえ、あの機能性とかさ、あれを見ちゃうとね、なんかもうこれでいいじゃんっていう気がしちゃうよね。だから多分ね、アップルもね、デザインドインカリフォルニアでしょ？メイドインチャイナだけど。ね、だから、そんな風になるんだろうなって思いますよね。メイドインチャイナのトヨタ車、メイドインチャイナの日産車。だけど、デザインドエンジニアードイン横浜とかさ。なんかそんな風になるっていう未来が来るんでしょうね。なんかそんな気がしますね。はい。なんて言ってるうちに、はい、みなとみらいに到着というところで、はい、今日も一日仕事頑張りたいと思います。はい。はい、うん、こんな感じでね、はい、ゆるゆるとお話をするというところをね、はい、ちょっと続けていきたいなというふうに思っております。はい。それでは、はい、またお会いしましょう。アンディでした。